声の広報、県からの便りです。令和3年6月号、発行、群馬県メディアプロモーション課、郵便番号 371-8570、前橋市大手町 1-1-1、電話 027-226-2162、ファックス 027-243-3600、目次、県の人口と出生死亡数、世帯数。特集、命を守るヘルメット、守りましょう、自転車の交通ルール。準特集、新型コロナウイルス感染症についてのお知らせ。山本一太の知事コラム。お便りコーナー。インフォメーション。県ラジオ広報番組のご案内、ジャンポケロード、群馬交響楽団定期演奏会情報、自動車税種別割の納税について、早めの避難が大切です。みんなで防ごう土砂災害、盗撮などの規制を強化、群馬県迷惑行為防止条例が施行されます。太陽光発電設備と蓄電池などを共同購入しませんか。6月23日から29日は男女共同参画週間です。新型コロナウイルス感染症対策資金、スクールホットライン群馬、県民防犯運動を実施します。6月から7月は薬物乱用防止広報強化月間です。介護支援専門員実務研修受講試験、ふれあいタウン千代田公表分譲中、がんセンターブラックジャックセミナー、祝 B1 昇格 B2 優勝、群馬広報の展示版テープ版および CD 版デイジー版の発行について。以上、目次を終わります。県の人口と出生死亡数、世帯数。県移動人口調査、令和3年4月1日現在。出生死亡は3月1日から31日まで。県人口、191万9014人。対前月、マイナス3166人。男、949244人、女、969770人、出生1015人、死亡2140人、世帯数816289世帯。特集、命を守るヘルメット、守りましょう、自転車の交通ルール。子供から高齢者まで幅広い世代で利用される便利な自転車。誰もが手軽に利用できる一方で、交通ルールやマナーを守らない運転による事故が多く発生しています。県では皆さんが自転車を安全に利用していただくために、群馬県交通安全条例を4月1日に改正しました。自転車は車と同じ車両の仲間です。交通ルールを再確認して安全に利用しましょう。群馬県は自転車事故が多い。群馬県は一人当たりの自家用車保有台数が全国1位です。また、100メートル未満の距離でも自家用車を使うなど、自動車利用が盛んな土地柄であり、自転車事故が発生しやすい環境にあります。中高生の自転車事故件数は全国ワーストであるとともに、人口10万人あたりの自転車の交通事故件数は全国平均を大きく上回り、全国2位の状況です。県では自転車事故減少に向けて、自転車や歩行者の安全確保をするための自転車道の整備を推進するほか、交通安全教育や指導・講習会など、様々な取り組みを実施しています。その一環として、 群馬県交通安全条例を改正し、さらに交通安全確保対策を強化していきます。交通安全条例改正のポイント。自転車保険の加入義務化。自転車を利用するときは、自転車保険に加入しなければなりません。未成年者が利用する場合は、保護者が加入します。なぜ加入？自転車事故による高額賠償事例が増えています。事故はちょっとした不注意で起こる可能性があります。万が一の事故に備え、自転車保険に加入しましょう。自転車事故の高額賠償事例。自転車乗車中の小学生が歩行者と衝突して、歩行者が意識不明の重体となった事故。平成25年7月4日、神戸地方裁判所。賠償額9521万円。ヘルメットの着用努力義務化。自転車に乗るときは、大人も子どももヘルメットを着用するよう努めなければなりません。なぜ着用？自転車での死亡事故のうち、約6割が頭部の怪我によるものです。ヘルメット着用は、死亡や重傷事故を防ぐために非常に有効です。大切な命を守るためにヘルメットを着用しましょう。頭のサイズに合ったヘルメットを選びましょう。自転車用のヘルメットはメーカーにより種類、色、型など様々です。自分に合ったお気に入りを選んでみてはいかがでしょうか。自転車保険の Q&A。 クエスチョン。どの保険に加入したらよいか迷っています。情報をいただけますか？アンサー。県では自転車保険認定制度として、対人賠償額が1億円以上であり、示談交渉がついている保険を認定しています。認定した保険の一覧を県のホームページで紹介しています。クエスチョン。保険は自転車保険という名称でなくても、他の保険の特約や個人賠償責任保険でも良いですか？アンサー。大丈夫です。自転車で事故を起こした際に相手に賠償することができる保険であれば種別は問いません。火災保険や生命保険の特約など。クエスチョン。保険に加入していない場合、罰則はありますか？アンサー。罰則はありませんが、条例改正により義務となりましたので、自転車に乗る場合は必ず加入してください。高校生のヘルメット着用を推進します。県教育委員会は高校生のヘルメット着用を推進するため、高崎高等学校、伊勢崎工業高等学校の2校をモデル校として選定しました。2校では1学期中にヘルメットを全校生徒へ無償配布し、ヘルメット着用を推進します。また、生徒が率先して着用することで、他校での定着化も図ります。今後、県内の県立一律高校でも、自転車通学をする生徒にヘルメットの着用の指導を強化していきます。高崎高校の生徒にインタビュー。自主的にヘルメットを着用する3年の湯葉拓人さん左と、2年の桑原哲生さん右に伺いました。群馬県交通安全条例の改正で、保険には自転車を買った時から加入しています。ヘルメットは中学生までは被っていても、高校生では被らない人が多いようです。条例が改正されて被ることが当たり前になり、安全に自転車に乗ることができて良いと思います。身近で起きた経験を通して、自転車での危険な経験はたくさんあります。雨の日に滑って電柱に激突したり、自転車を飛ばしていた友達が右折車との衝突を転んで何とか避けたりと大惨事になるところでした。それ以降、ヘルメットの大事さを痛感し、今では必ずヘルメットを着用するようにしています。また、 友達が自転車で止まっていた車に傷をつけてしまったときは、保険が適用され負担が軽くなり、本当に助かったそうです。改めて保険の大切さを実感しました。自転車事故を減らすために自分たちができること。自転車専用道や歩道の拡張など路面整備が進んでいます。走りやすい環境になってきているので、車に乗る人も自転車に乗る人も、そして歩く人も交通ルールを守り、お互いを思いやることが大切だと思います。まずは僕たちからヘルメットをかぶり、次はみんなの意識も変えて、かぶるのが当たり前だよね、という考えを広めていけると良いと思います。交通ルールを守る、ヘルメットをかぶる、という自分たちにできる最低限のことはしっかりやるという意識を持って、安全に自転車を利用していきたいと思います。県教育委員会健康体育課の黒岩健さんに伺いました。モデル校の生徒には他の高校生の模範となってもらえることを期待しています。みんなで自転車のルールを再確認しよう。自転車の交通ルールとマナーを守ることは自分自身を守ることにつながります。また、車の運転者も歩行者も自転車のルールを知って、お互いを思いやり、みんなで安全を心がけましょう。自転車は車と同じ車両の仲間です。道路交通法で規定されています。信号を守りましょう。車道は左側を通行、右側通行は禁止。歩道は徐行して歩行者優先。自転車が歩道を通行できるのは、1、道路標識や道路表示で指定された場合、2、運転者が13歳未満の子供、70歳以上の高齢者、身体の不自由な方、3、車道や交通の状況から見てやむを得ない場合。絶対にやめましょう。傘を差しながらの運転、並列走行での運転、大音量で音楽などを聞きながらの運転、携帯電話、スマホを使用しながらの運転、飲酒運転。このマークを知っていますか？矢羽根型路面表示。車道での自転車が通行する場所と向きの目安を記した表示です。事故を防ぐため、自転車に乗る人は表示に従って走りましょう。県は自転車道などを整備中です。表示を目安に走りましょう。様々な取り組みを紹介します。自転車活用促進啓発チーム。GMET 手軽に使えて環境にも優しい自転車をルールやマナーを守って楽しく利用してもらうため、県職員啓発チーム GMET による活動を実施しています。今後は駅や大型店舗でのヘルメット着用啓発や民間企業と連携した自転車利用促進活動を実施する予定です。高校生自転車交通安全動画コンテスト。県では高校生の通学時の自転車事故が多いことから、高校生自身が自転車の交通安全について考える機会とするため、高校生自転車交通安全動画コンテストを実施しています。昨年度入賞した6作品は、県公式 YouTube チャンネル鶴の巣で配信していますので、ぜひご覧ください。今年度のコンテストは7月から募集開始予定です。問い合わせ先、県庁道路管理課、電話 027-226-2388。 以上、今月の特集は、命を守るヘルメット、守りましょう自転車の交通ルールでした。準特集、新型コロナウイルス感染症についてのお知らせ。まん延防止等重点措置、 6月13日まで、前橋市、高崎市、伊勢崎市、太田市、沼田市、渋川市、藤岡市、富岡市、安中市、玉村町。県民の皆さんへ、自粛していただきたいこと、生活に必要な場合を除く、日中を含めた不要不急の外出、県外との不要不急の往来、営業時間の短縮を要請した時間以降の飲食店の利用、路上や公園などにおける集団での飲酒。本県の感染状況は急増しており、急速な感染拡大を食い止める必要があります。一人一人の行動が大切な人の命や暮らしを守ることにつながります。これまで以上の感染防止対策の徹底など、皆さんのご理解とご協力をお願いします。新型コロナウイルスワクチン接種についてのお知らせ。新型コロナウイルス感染症の発症や重症化予防、まん延防止を図るため、ワクチン接種を段階的に実施しています。県ではワクチン接種を受けていただくよう進めていますが、強制ではありません。ワクチンの有効性と副反応のリスクを理解した上で、自身の意思で受けることになります。改めてワクチンの有効性と副反応などについて紹介します。ワクチンの効果。ファイザー社のワクチンは、新型コロナウイルス感染症の発症を予防します。ワクチン接種を受けていない人の発症者数に比べて、接種を受けた人の発症者数は 95% 少ないと報告されています。ワクチンの副反応。副反応はワクチン接種が原因で起こる症状です。副反応が起こるのは免疫反応の現れと考えられ、きちんと免疫ができている証拠とも言えます。ただし、副反応が生じないからといって、免疫ができていないということではありません。接種後、すぐに現れる可能性のある症状、アナフィラキシー。皮膚のかゆみ、じんましん、腹痛、吐き気、視覚の異常、声のかすれ、息苦しさ。これらの症状は治療をすることで回復します。各会場では症状に応じた対応をしています。接種後数日以内に現れる可能性のある症状。痛み、腫れ、下痢、筋肉、関節痛、頭痛、疲労、寒気、発熱。1回目の接種より2回目の接種後の方が頻度が高くなる症状もあるとされていますが、ほとんどは数日以内に回復します。5月24日月曜日に東毛ワクチン接種センターを開設しました。太田市旧ニラ川西小学校にオープン。詳細は県のホームページをご覧ください。県全体のワクチン接種の加速化を推進していきます。詳細は今後群馬広報でもお知らせをする予定です。新型コロナウイルスワクチン相談窓口、接種場所や予約方法など、住所地の市役所・町村役場のワクチン接種相談窓口、市町村のホームページや広報誌などで確認。接種後の副反応など、群馬コロナワクチンダイヤル、電話 0570-783-910、24時間対応。ファクス 027-223-7872。 新型コロナウイルスワクチンの施策など。厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター。電話 0120-761770、 午前9時から午後9時。ファクス 03-3581-6251。 新型コロナウイルス感染症相談受診の流れ。 1. かかりつけ医に電話で相談。 かかりつけ医がいない、または相談先がわからない人は、県受診相談コールセンター、または保健所に電話してください。県受診相談コールセンター、24時間対応。電話 0570-082-820。前橋市、高崎市に在住の人は保健所へ相談。外国語専用。24 hours support。電話 027-212-0010。前橋市保健所。午前8時30分から午後9時。電話 027-220-1151。高崎市保健所。月曜から金曜日。午前8時30分から午後5時15分。電話 027-381-6112。上記以外の時間、県受診相談コールセンターに相談ください。2、相談先の医療機関で診療・検査ができる場合はそのまま受診。相談先の医療機関で診療・検査が難しい場合は、診療・検査ができる医療機関などを紹介します。注意事項、必ず電話をしてから医療機関を受診してください。受診の際は必ずマスクを着用してください。検査結果が判明するまでは外出を控えてください。問い合わせ先、県受診相談コールセンター、電話 0570-082-820。 ここに示す情報は5月27日現在のものです。新型コロナウイルス感染症に関する情報は状況により変わることがありますので、今後も県市町村の広報誌、ホームページやテレビ、新聞などの情報に注意してください。以上、準特集を終わります。山本一太の知事コラム。ワクチン接種に向けて最大限の努力を。新型コロナウイルスの感染拡大を受け、本県でも国に対してまん延防止等重点措置の適用を要請し、5月16日から適用されました。県民の皆さんにはご不便とご負担をおかけしますが、ご協力をお願いいたします。特に従来より感染力が強いと言われる変異株が広がっており、注意が必要です。皆さんには変異株は私たちのちょっとした油断や隙を見逃さないという危機感を持っていただき、これまで以上の感染防止対策の徹底をお願いします。コロナとの戦いにおける唯一のゲームチェンジャーがワクチン接種です。県では全国に先駆け、太田市に東毛ワクチン接種センターを開設し、近隣市長と連携して接種をスタートしました。接種を希望する県民の皆さんが一日でも早く接種が受けられ、安心した日常を過ごせるよう、市町村と協力し、全力で取り組んでまいります。お便りコーナー。群馬広報に寄せられたご意見、ご感想を紹介します。新群馬県総合計画が20年後の群馬県の将来像を掲げてスタートしたとのこと。4月末に誕生した孫が20歳になった時のことを想像すると明るい希望に満ちてきます。早速3つのキーワードにのっとり、日々の生活をリフレッシュさせて、他県の皆さんが羨むような群馬県にしていけるように取り組んでいきたいです。藤岡市63歳。群馬広報で群馬テレビで放送中のジャンポケロードを知り見るようになりました。県内のいろいろなところにジャングルポケットさんが巡る点がとても面白いです。いつか自分の町にも来てくれることを楽しみにしています。桐生市40歳。掲載された人には群馬ちゃんぬいぐるみストラップをプレゼントします。 インフォメーションお知らせ。5月27日現在の情報です。掲載している内容は状況により変更中止となる可能性があります。また新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、県有施設への入場やイベント参加の際などに入場制限やマスクの着用をお願いしている場合があります。詳しくは群馬広報ホームページ版をご確認いただくかお問い合わせください。ファックスによる問い合わせは県庁メディアプロモーション課027-243-3600へお願いします。群馬広報ホームページ版の URL は最後のページに掲載しています。県ラジオ広報番組のご案内。 FM 群馬で県政の話題についてわかりやすく紹介しています。ワイグルプレフ。放送時間月曜から木曜日午前8時57分から8時58分。群馬情報トッピング。放送時間月曜から木曜日午後5時50分から5時54分。ジャンポケロード。群馬テレビ毎週金曜日午後7時30分。再放送日曜日午前9時30分。お笑いトリオジャングルポケットが様々なミッションをクリアしながら群馬県内をめぐるふれあいミッション旅バラエティです。6月4日、6月11日、6月18日、館林市大泉町。問い合わせ先、県庁メディアプロモーション課、電話 027-226-2167。 群馬交響楽団定期演奏会情報。日程、会場、内容。6月26日土曜日、開演時刻午後4時、3時会場、高崎芸術劇場。指揮、藤岡幸男。バイオリン、川久保玉樹。曲目、ショスタコーヴィッチ交響曲第5番二短調作品47革命ほか。7月16日金曜日、開演時刻午後7時、6時会場、太田市民会館。7月17日土曜日、開演時刻午後4時、3時会場、高崎芸術劇場。両日とも、指揮、小高忠明。曲目、ブルックナー、交響曲第5番、遍路長調、WAB105、ノバーク版。問い合わせ先、群馬交響楽団事務局、電話 027-322-4316。自動車税種別割の納税について。自動車税種別割の納期限は5月31日月曜日です。うっかり納め忘れた人、口座振替で引き落としにならなかった人はいませんか？まだ納めていない人は急いで納めましょう。納税場所、県内の金融機関、郵便局、県自動車税事務所、前橋市上泉町。県行政県税事務所、コンビニエンスストア、ペイジー対応のインターネットバンキング、ATM、ヤフー公金支払いサイトからクレジットカードで納税できるほか、スマートフォンアプリ、LINE Pay、PayPay でも納税できます。口座振替納税が5月31日に引き落としにならなかった場合や、納税通知書を紛失してしまった場合は、納付書を再送付します。県自動車税事務所または県行政県税事務所に連絡してください。問い合わせ先、県自動車税事務所、電話 027-263-4343、 県行政県税事務所。早めの避難が大切です。みんなで防ごう、土砂災害。6月は土砂災害防止月間です。梅雨から台風の時期にかけては降水量が多く、1年のうちでも土砂災害が発生しやすくなります。 土砂災害から身を守るためには、日頃から防災情報の収集に努め、危険な場所や避難場所、避難の道順などを家族や地域で話し合い、確認しておきましょう。地鳴りや落石など、土砂災害の前兆に気づいたときは、早めに避難し、最寄りの県土木事務所や市役所、町村役場に通報しましょう。危険箇所、雨量情報、土砂災害警戒情報は、群馬広報ホームページから確認できます。問い合わせ先、県庁砂防課、電話 027-226-3631。盗撮などの規制を強化。群馬県迷惑行為防止条例が施行されます。盗撮などの規制強化を内容とする、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例の一部を改正する条例が、令和3年7月1日に施行されます。改正の概要。条例の名称を、群馬県迷惑行為防止条例に改めます。覗き、盗撮、盗視の禁止場所が拡大されます。盗撮などを目的として写真機などを差し向ける、もしくは設置する行為が禁止されます。付きまといなどの規制対象行為が追加されます。盗撮などの卑猥な行為及び付きまとい行為に対する罰則を引き上げます。1年以下の懲役または100万円以下の罰金。常習の場合、2年以下の懲役または100万円以下の罰金。問い合わせ先、県警察本部生活安全企画課、電話 027-243-0110。太陽光発電設備と蓄電池などを共同購入しませんか？県では、県と協定を締結した支援事業者が、太陽光発電設備などの購入希望者を募り、一括発注することで、設備導入時の初期費用の低減を図る、太陽光発電設備などの共同購入事業の参加者を募集しています。対象資格、県内の住宅所有者、及び県内に事業所を有する法人など、対象設備、1、太陽光発電設備、2、太陽光発電設備と蓄電池、3、蓄電池、太陽光発電設備は 10kW 未満、1、2、3に V2H、電気自動車に蓄えた電気を家で利用するシステムをオプションで購入できます。受付申し込み期間、8月31日火曜日まで。その他、申し込み方法など詳しくは、群馬みんなのおうちに太陽光ホームページ、群馬広報ホームページ版参照をご覧ください。問い合わせ先、群馬みんなのおうちに太陽光事務局、フリーダイヤル 0120-698-300、 事業については、県庁気候変動対策課、電話 027-897-2752 へお問い合わせください。6月23日から29日は男女共同参画週間です。平成11年6月23日に男女共同参画社会基本法が公布施行されたことを踏まえ、国では毎年この1週間を男女共同参画週間としています。県は市町村の審議会などの委員や自治会長に占める女性の割合が全国最下位です。男性と女性が職場で、学校で、地域で、家庭で、それぞれの個性と能力を発揮できる男女共同参画社会を実現するためには、皆さん一人一人の取り組みが必要です。この機会に、私たちの周りの男女のパートナーシップについて考えてみませんか？問い合わせ先、県庁生活子ども課、電話 027-226-2902。 新型コロナウイルス感染症対策資金。 新型コロナウイルスの感染拡大による影響を受けた事業者を県制度融資で資金面から支援します。対象資格、前年または前々年新型コロナウイルス感染症の影響を受ける前の同期と比べて5から 20% 以上売上などが減少した事業者。融資限度額3000万円以内から6000万円以内。利率年 1.1% 以内。保証料補助一部あり。申し込み先、銀行、信用金庫、信用組合、商工中金。その他、県信用保証協会の保証をつけることが必要。貸付の詳細は、金融機関や県信用保証協会と相談して決めることになります。利用する融資メニュー、B、C、F、G タイプにより、対象者や限度額などの融資条件が異なります。詳しくは、群馬広報ホームページをご覧ください。問い合わせ先、前期申し込み先、県信用保証協会、電話 027-231-8875、県庁経営支援課、電話 027-226-3332。スクールホットライン群馬。学校生活や進路など教育に関する問題、悩みを抱える外国人児童生徒やその保護者などからの相談を受け付けています。日程、時間、月曜から土曜日午前10時から午後9時、費用無料。相談方法、電話または E メール。対応言語は日本語、英語、ポルトガル語、スペイン語。相談先、スクールホットライン群馬。電話080-8730-6969。 E メール school.hotline.gunma@gmail.com。 問い合わせ先、県庁義務教育課、電話 027-226-4619。県民防犯運動を実施します。6月11日から20日まで県民防犯運動を実施します。県内各地において様々なイベントや啓発活動を行います。地域や家族との絆を深めて犯罪被害を防ぎましょう。運動重点、子どもと女性の犯罪被害の防止、特殊詐欺の被害防止。問い合わせ先、県警察本部生活安全企画課、電話 027-243-0110。 6月から7月は薬物乱用防止広報強化月間です。薬物乱用とは、社会のルールから外れた方法で覚醒剤や大麻、MDMA など薬物を使うことです。昨年の県内における覚醒剤や大麻などの違法薬物の検挙数は228人で、県内においても違法薬物が蔓延しています。特に若年層で大麻の乱用が増加傾向にあり、乱用すると記憶障害や精神疾患を患う恐れがあります。一回くらいならという安易な気持ちが人生を狂わせることになります。恋人や友人などから甘い誘いがあっても、ダメ、絶対ときっぱりと断り、絶対に違法薬物と関わらないようにしましょう。問い合わせ先、県警察本部組織犯罪対策課、電話 027-243-0110。 介護支援専門員実務研修受講試験。日程、10月10日日曜、合格発表日12月2日木曜。場所、県立県民健康科学大学、前橋市上沖町など。対象資格、保健医療福祉分野で5年以上かつ 900日以上の実務経験がある人。受付申し込み期間、6月30日水曜まで。出願方法、所定の出願用紙。出願用紙配布場所、県社会福祉協議会、前橋市新前橋町。県庁介護高齢課、県庁県民センター、県保健福祉事務所、市役所、町村役場。その他、元年度または2年度に本県で受験した人は、実務経験証明書の提出を省略して受験できます。問い合わせ先、県社会福祉協議会、電話 027-280-4107。ふれあいタウン千代田公表分譲中。ふれあいタウン千代田は、県と千代田町が分譲する住宅団地です。区画の広さは平均80坪で、2台分の駐車場を確保しても庭が作れるなど、ゆとりがあるのが特徴です。また、徒歩圏内に大型商業施設がありますので、日常の買い物にも便利です。住宅の購入を検討している人は、ぜひ見学にお越しください。分譲申し込み方法、所定の申し込み用紙、その他、見学は随時受け付けています。詳しくは、ふれあいタウン千代田ホームページ、群馬広報ホームページ参照をご覧ください。申し込み用紙、配布場所、問い合わせ先、ふれあいタウン千代田現地案内所、電話、027686-7500、県庁団地課、電話 027-226-3955。 がんセンターブラックジャックセミナー。小中学生に医療、特に外科医師に関心を持ってもらい、医師の卵を発掘するため、ミーティングアプリ Zoom を利用したリモート形式で、がん治療やがん治療中のケアについて学びます。日程・時間、7月31日土曜、午後1時から3時30分。内容、外科医の1日動画の視聴、手袋・ガウン装着、縫合体験、外科医とのディスカッション、対象、県内在住または在学の小学5、6年生、中学生、定員20人、抽選。費用、無料。受付申し込み期間、6月11日金曜まで。申し込み方法。電子申請受付システム、https://s-kantan.jp/pref-gunma-u/。 問い合わせ先、県立がんセンター、電話 027638-0771。 祝 B1 昇格、 B2 優勝。群馬クレインサンダーズ。群馬県を拠点とするプロバスケットボールチーム、群馬クレインサンダーズが B2 優勝を果たし、念願の B1 昇格を成し遂げました。これにより、群馬県初の B1 クラブが誕生しました。群馬クレインサンダーズのレギュラーシーズン戦績は52勝5敗、勝率 91.2% で、勝率は B リーグ史上最高を記録しました。また、ホーム戦全勝や33連勝という記録も達成し、今シーズンの群馬クレインサンダーズのスローガン、前人未到、It's Showtime を見事に実現しました。県では B1 昇格、B2 優勝を称えるため、県庁舎1階での懸垂幕の掲示や、31階での群馬クレインサンダーズグッズなどの展示のほか、昭和庁舎のライトアップを行っています。来シーズンは B1 の舞台で、群馬クレインサンダーズが群馬県をさらに盛り上げてくれます。来シーズンの群馬クレインサンダーズのブースタークラブ、ファンクラブへの入会募集が始まっていますので、入会して応援しませんか？申し込み先、 群馬クレインサンダーズホームページ、群馬広報ホームページ参照。問い合わせ先、群馬プロバスケットボールコミッション。電話 027-289-9562、県庁スポーツ振興課。電話 027-226-2081。最後に、群馬広報ホームページ版のアドレスをお伝えします。https://www.perref.gunma.jp/cat_list/ct/00001205.html 以上、インフォメーションお知らせでした。群馬広報の展示版、テープ版及び CD 版の発行について、視覚に障害がある人のために、群馬広報の展示版、テープ版及び CD 版デイジーを発行しています。希望する人は、県庁メディアプロモーション課、電話 027-226-2162 までお問い合わせください。以上で、声の広報、県からの便り、令和3年6月号を終わります。